はい、好き好きゆかラジオ、今回も、森郁夫さんに来ていただいてます。
よろしくお願いします。
森郁夫さんはイラストレーターで、
はい、
忠臣蔵が大好き。
そうなんです、
ですね、
もうライフワークにさせていただいておりますけど、ね、
はい、最優先にしてるっていうことですよね、はい、で、まあでもちょっとね、最初にこうさらっと、
はい、
私が忠臣蔵のない星からやってきたと思って、
はい、
ちょっと説明してもらえますか。あの忠臣蔵って何なんだ、
何ぞやと、
うん、
簡単に言うとお芝居のタイトルでございます、うん、忠臣蔵、日本最大のヒット芝居で、これは後に映画になったり、あの生まれたのはね、江戸時代です。でこの江戸時代に生まれたお芝居が令和の世でも再演が繰り返されてる。それどころかハリウッドでも映画化されたり、
うんうんうん、そうですね、
モーリス・ベジアルがバレエにしたり、三枝茂明さんがオペラにしたり、漫画になったり、人形劇、あ、人形劇が一番なんです。実は歌舞伎より先に人形浄瑠璃が、1740年代でしたかな、50年代でしたかね、大阪で大ヒットしてから、で今度江戸末期から明治にかけて講談が赤穂義士伝という大ヒット、うんうん、講談というのもね、あの昔は知らない人多かったと思いますけど、最近あの真打ちに襲名した神田伯山先生が、うん、
はい、
あの今チケットが取れないですね、大人気なんで知ってる人も増えたと思います、うん、講談というものね、でその講談とお芝居が両輪になって、うん、未だにそのでね、登場人物がたくさんいて、
うんうん、
でこれもいろんな個性があるから、うん、いろんなテーマでお話が作れる、創作ができるということで、うんうん、おそらく、まあ、アニメもあったりなんとかってこういろんなバリエーションが生まれてるんだな、うんうんうん、でそれを見始めたらですね、もうよくね、私なんで忠臣蔵にハマったんですかって最初に聞かれること多いんですけど、いろんなね答えを3通りぐらい用意してるんですけど、
うんうん、
これねどれもまあ本当でもあるんだけど、別にどれも本当でもないんですよね。きっかけとは、いや、なんとなく好きになっちゃったからってはあるんですけど、
うんうんうん、
ハマったきっかけよりね抜けられなくなっちゃったんですよ、その今言ったように、うんうん、いろんなのを見る。で私ね、忠臣蔵にハマるまでね、オペラとかバレエなんて見なかったですよ、
うんうん、
だけどそれを見るようになって、うん、こんな面白いのがあるんだっつって、
うん、
あと日本全国にゆかりの地があるので、はい、それもで旅するでしょ、うん、そうするとまたその旅先で、これもねフランスも含めてですけどね、
うん、
いい出会いといい思いしかなく帰ってくるんですよ、うん、でこれはね何か未知の忠臣蔵エネルギーがね、
うん、
私を後押ししてるなと、
うん、
でもね、果ては2年前に私大好きな桃色クローバー Z の皆さんにですね、忠臣蔵の講義をして何も伝わらないとい う, もう素晴らしい体験をして
はい、はい、
もうね、
うん、
あ、だったらいいです、命かけますって思った次第で、まあ忠臣蔵の説明より私の説明になっちゃいましたけど、
はいはいはい、
まあ、そういうそのキラーコンテンツだというね、
うん
う
ん、
これが忠臣蔵でございました。
は
い
は
い、
ではその果たしてその、まあそのね、ももクロちゃんに伝わらなかったという、忠臣蔵の、まあ、お話なんですけど、
はいはい、
まあ、一言で言うのは、難しいと思うんですけどね、でもこうあえてちょっと全く知らない人にざっと説明するとしたら、どういうふうに言いますか。
これはあのちょうど江戸時代、武士が、もう戦国時代によりちょっと前ぐらいに武士というものが生まれる、そのいわゆるソルジャーが日本に生まれるわけで、武家社会っていうものがあの、まあ、日本を支えてくるんですけど、徳川家康の時代になってからソルジャーいらなくねって話になってくるんですね、
うん、
だんだんこの商業としての日本みたいな見直しの頃に、武士の生き残りの赤穂義士という人たちの、まあ、奮闘のヒーローものなんですね、
うん、
世の中がね、だんだんもうふわーってなってきちゃって、あの元禄時代っていうと音的に皆さんもイメージすると思うんですけど、なんかこう百花繚乱なね、あのいい加減な時代で、で犬とか猫とかもう虫とかを大切にしましょうって言って、それで俺たちのご飯はどうしてくれるんだいなんて貧乏人が飢え死にしている一方で、中野あたりに何百ヘクタールというこの 何万坪という犬小屋施設を作って、そこでサンドサンド白い飯を犬に食べさせてたっていう、もうすごい時代に、その武士の生き残りの赤穂四十七義士というのが殿様の敵討ちで、どういう敵かっていうと、殿様がね大変上司にパワハラを受けてたんですね。それで今ね、会社でパワハラがあったからっつって、あの人情沙汰を起こせばもうお縄になってしまいますけどここが昔武士の封建社会でございますから、あの自分の命よりも代々自分たちにご飯を食べさせてくれてたお殿様に私たちは命を捧げるんだっていう、そういう武士たちだったわけですね。それがパワハラでを受けた殿様が最終的に死んじゃうもんですから、もう300人から家臣家来はいたんだけれども、まあみんなそれ殿様がいなくなってチリチリになっちゃったけど、四十七士という47人だけが集まってそのパワハラ上司をぶっ殺すという、爽快ないじめやっつけ完全懲悪話ですね。最後の部分だけが、まあ今ゆかさんの質問のドストレートな、まあ答えなわけですけれど、
まあ、そこに行き着くまでに、まあ
まあ、いろんなドラマがあったりなんかする。
で、じゃあそのお話を演出する人によってもこう誰にクローズアップするかとか、どういうお話を膨らますかっていうのがもうものすごいバリエーションがあるっていうことです、
ね、だから今お話聞いて勘のいい人はね、そのパワハラ上司を殺すったってなんだと、で殿様のために命を投げ打ってね、まあ、言ったら殿様の上司ですからものすごい官位の高い人なわけですよ、まあ、これ名前を吉良上野介というんですけど、この人を殺しに行くということは当然四十七義士は生きちゃいられないという命の投げ出し方で、でこれをあの例えばアンチ忠臣蔵の人たちはまさに世界大戦の時にね、神風特攻隊の人たちはなんか忠臣蔵をこう持ち出して洗脳されてね、お国のために死ぬなんていうのは安っぽいことだから、みんな死になさいっていうふうに忠臣蔵は利用されたんですよっていう人もいるんだけど、もちろんそういう側面ないとは言わないんだけど、今ゆかさんがおっしゃったように、例えばフランス文学のあの大佛次郎先生っていう人は時代小説の中で自由と平等をテーマに忠臣蔵を書く、そうすると脱名者、いわゆる四十七士として加わらなかった人たちだとか、あと赤穂義士とは全く無関係なんだけどアナーキストの青年の浪人なんかが彼らをどうあの時代見たかっていう、そのね放流というかスピンオフですね。でその特にね大正時代なんかはね傾向映画って言うんですけど、いわゆる少しこう戦争反対とかっていうような立場の人たちが脱名者、忠臣蔵の討ち入りに参加しなかった人たちのにクローズアップをしたり、あとねあのカースト制ですから、あの武家社会っていうのは、そのいくら四十七士だ仲間たちっつったってゴレンジャーみたいに仲良くないわけですよ。やっぱりいくら浪人になってって言っても元々のやっぱりこの階級っていうものがあるから、その下の人たちがどういう気持ちで討ち入りに参加したかって、ここにクローズアップする監督さんもいるし、実はもういろんなそのアレンジがあるんですね。だけどねモーリス・ベージャルフランス人の人なんかが奏で本忠臣蔵っていう歌舞伎を見るとやっぱり全体的な完全懲悪が面白かったり、あとやっぱり歌舞伎の舞台美術ですねとか、まあ翔さんもそうだし、もう何て言うんでしょう、あの風なんて花鳥風月全部がこう、もう場面ごとに陰陽が切り替わる、で11段あるんですけど、
はいはい、長い、
長いんですよ、あのね、全部見るっていうともう20時間近くかかるんじゃないか、でなんかもうフランス人の、あのバレエの振付師なんかもう全部これをバレエでやりますなんつって、もう面白いんですよ、あここを撮ったんだ、ここはカットしたんだっていう、あのモーリス・ベジャールがどう見たかね、ではこのキャラクターこんなに膨らますんだみたいな、だからねそれで抜けられなくなっちゃうんですね、見ても見てもいろんな面白いのが、
なるほどね、
コントでもあるし、アニメでも、アニメのね忠臣蔵っていうのは実は本寸法の本殿のアニメはなくて、手塚治虫先生が実はワンワン忠臣蔵っていう、はいはい、東映動画が東映アニメですね、のもう晩年の頃だと思うけど、で、手塚先生は次長の中で、あんまり僕が考えてた 形にはなってないとはおっしゃってるんだけど、うん、東映の当時の、制作者に言わせると先生と相談しながら決めたプロットだし、先生から遅れては来るけど来たコンテを次から次に絵にはしたっていうので、まあ細かくはね、やっぱり腕こきの創作家が集まって一つの作品を作るからいろいろ言い分はあるでしょうけれども、まあでも、手塚先生が作ったそのワンワン中心蔵って犬が主人公の動物中心蔵なんですけど、まあアニメはこれしかないんですけどね、今思いつくままに喋ってますから、
いやいやでもね、
何の話だったか忘れましたけど
いやまあ、基本的なところは分かりました。でそのねバリエーション、
はい、
そのまあ相当まあ楠尾さんも見てるでしょうけど、その幅がすごいなと思って、まあ、この間聞いたゾンビもね、
はいはい、
作り手によって、まあ、全く違うものになるっていう、それぐらいか、まあまあ、ある種歴史はもっともっと長いからそれ以上なので、なんかいろいろこう聞いてみたいな、その辺 どんな忠臣蔵が世の中に存在しているのか、まあ、その今聞いたのはバレエだったりその歌舞伎、最初が人形浄瑠璃だっけ、うん、あとどんなものがありますかね。
お芝居、今ゆかさん言ったように、うん、まあ、人形浄瑠璃で始まって歌舞伎は姉妹演劇なんで、
うん、
いわゆるあれですよ、アニメの実写化みたいなもんですよ、うん、人形劇でヒットしてるのがあるらしいぜって、うん、歌舞伎で人間でやってみようぜって、だから幕開くと人形に魂が入ったような所作で始まるんですよ、奏で本忠臣蔵の歌舞伎版っていうのはね、うんうん、で明治になると今度は浪曲だとか映画っていうのが入ってくる、浪曲はもう一人ミュージカルですから、はい、時は元65年よベンベンとかいうやつですね、うんうんうん、でちなみに講談っていうのはバンバンってこうテーブルを叩いて、さてもその夜は極月半ばの14日っていう風なやつですね、うんうんうんうん、あと落語がある、
あ、
うんうん、でまあ実はそのエンターテインメントもそうなんですけど、まあ、これだけ愛されてると老若男女に愛されてたので、うん、子供さん相手のビジネスも出てくる、うんうん、そうすると麺子米ごまね、すごろく、これが江戸時代からあるんですよ、
は
い、でね縦番子ってゆっかさんは知ってるね、
はいはいはい、
いわゆる
舞台装置の一つ、
ポップアップ、
うん、
ごめんなさいポップアップの、
うん、
その忠臣蔵の奏で本忠臣蔵の名場面を全部ポップアップでこの、うん、作れるっていうのがあって、
はい、あれはその大きく作って舞台装置として使うっていうものではないんだ、
あれおもちゃです。
あーそうなんだ、
そうなんですよ、
あじゃあ小さいものなんだ、
だ今もう国立劇場で売ってますけど復刻版が、でおもちゃはだからもうブリキの、私は持ってないですけどね、ブリキのとかでね、実はねこれちょっと忠臣蔵関連であれですけど、私 YouTube を始めたくて、うん、でそこでね別に金儲けしようとかなんとかっていうより残したいんですよね、映像として、でそのコンテンツはその私ね忠臣蔵文化愛好画家って自分に肩書きをつけてるんです。でなんでこんなだらだら長いかっていうと、まあふざけてるのもあるんですけど忠臣蔵研究家って言っちゃうと、うん、実はね忠臣蔵って元の実話があって、うん、赤穂事件っていう事件が元々あったんですよ、うんうん、でこれをモチーフにした演劇、その今言ったエンターテインメントが忠臣蔵とか赤穂義士伝って言われてるんですけど、こっちのその歴史の方の研究家と間違えられちゃうとすごく話が面倒くさくなっちゃったりするんですね。でから生まれて初めて千人キャパのところで講演やった時アンケート取ったら、なんだこの人は忠臣蔵映画の専門家じゃねえかってアンケートに書かれて、
うんうんうん、
いや言ったけどって思うんだけどそれ言われちゃうんだったらちゃんと説明しないといけないなと思って、で今言ったようにその、まあ、おもちゃも含めて映画だとかの文化の方が好きなんだ、うんうん、でそれも赤穂事件じゃなくて忠臣蔵文化愛好家なんですよっていう風に自己紹介してるんです、うんうん、でそこに最後画家って入れたのは、まあ、私がイラストレーターだからなんですけど、
うんうん、
画家、まあ、ちょっとこれ誤解を生じてちょっと申し上げますけど、画家という肩書きぐらいうさんくさいものはなくてですね何で食べてんだか分かんないという、うん、そうするともうお堅い先輩方が見逃してくれるんですよね、うんうん、
あいつなら仕方ないで、
そうそう、もう画家じゃしょうがないみたいな、
なるほどなるほど、
絵描きかえみたいな、
うんうん、なるほど、 ね、
だからね、今のところね、一度も怒られたことがなくって、
うん、
あ、
うん、
そっちかみたいな。だからホームページも随分ご愛顧いただいてるんですけど、私の情報ソースはお土産物とか、絵本ですっていうふうに書いてるんです。事件の方じゃないんですよ。
なるほどなるほど。
ところがね、まあ、今言い訳みたいに言いましたけど、本当にこの文化が楽しいんで、 YouTube の方では、うんうん、例えばそのもうまず例えば着付けもね、
うんうん、
いわゆるねタッツケ袴っていう普通の袴とはまたちょっと違う袴があるんですけど、うんうん、それとかその武具の装着みたいなのも YouTube で流したいし、うんうんうん、もうコテスネ当てっていうね、
それはやっぱ動画ならでは、
動画ならではなんですよ、ね、あとそのスゴロクをやってるとこを淡々とやったり、 あとね折り紙もあるんですね、中心からの。ただねその昭和の古い本なんですけど、
うんうんうん、
ね皆さんこれお聞きになってる方も経験あると思うんですけど、書いてある通りに折り紙折っても完成品にならないっていうのがあって、でこれをね完成品にしたいっていう顛末もちょっと動画でなんか追っかけたいし、あとねもういろいろで一つね気候物をやりたくてっていうの、
どこどこを訪ねて
みたいな、で実はね郷土玩具が全国にあるんですよ、中国中心からの。でその中で射的人形っていうのがあって、今射的って今どのくらいみんな知ってんだろう。
まあでも
夜店とかにある、
縁日に
あるか、
あるよね。
ただボンタン飴とか射的とかね、
そうそう、ね、輪ゴム飛ばすみたいなのはあるよね、日本にも、まあ台湾にもあるけどね。
で昔、うん、その射的人形っていうのが、うん、でもうね失礼しちゃうなと思うんですけど、忠臣蔵の四十七義士だとかが細長い射的人形になってあった、だけどね、それがねどこが出所なんだろうと思って、はあはあ、で裏をこうそのお人形さんの台座の後ろのところを見ると、うんうんうん、なんかシールが貼ってあったりするんですけど、うん、そういうのが手がかりになるかしらと思ってね、一つねこのねルーツをたどる旅をしたいんですよ。だけどまあちょっと旅行はただじゃできないんでね、でちょっとこれをお聞きのですねお金持ちの人がですね、ぜひ森行くぞに旅費を出してやるから行ってこいっていうね、うんうんうん、方がいらっしゃったら有意義な旅をしますので、ぜひねクラウドファウンディングしたいなと思います。
なるほど。
ちょっと今ね YouTube それ考えてるんですよ。
あ、楽しみ楽しみ、はい、まだお話続きますか続ける
難しい
ねえ、
ちょうどいいとこですけどね、
うん、
まとめちゃった
まとまっちゃった、
あと5分くらいあるんです。
そうですね、まあでも今ちょうどいいぐらいかな、一旦じゃあここで終わりましょうか。
あとね、じゃあね最後にね、うん、もう一個だけ腹話術、腹話術じゃない、腹話術やりたいんですよYouTube で。
あー、なるほど、ね、
だけどこの間それ後輩に話したら、
ここでやるのかと思って作りちゃった
そう、でもねそれに似た話で、うん、YouTube で腹話術やっても意味がねえだろうと、うん、あれ音後から入れられるし、まあね、
うんうん、
だけどねそう、せっかくね口を動かさないままね、うん、バとかパっていう破裂音ができるようになったので、
はいはいはい、
ちょっと今やっても全く音的に意味がないと思います。ちょっと目の前にゆかさんに証人としてみてください、
うんうん、
このバディブレボこれ動いてないでしょ、
うん、動いてないけど言ってる
言ってるあれだからそれをね、うん、でその腹話術のマペットを、
うん、
作りたいなって思って、
あ、なるほど、
それもなんか YouTube で流したら面白いなって思って、うんうん、
中心蔵の、
中心蔵の
っていうことでね、
だからね
その一連のっていうこと
で
ね、
そうなんですよ、
うんうん、
で出来上がったら私と人形のちゅーちゃんで腹話術をやって、
なるほど、
どういうことなんだよ、いやそれはね、はいはい、みたいなこの一人、うん、あとね落語もやりたいんですよ。
あ、
今ね死んじゃったコンテンツがあるんですよ、
古典
落語で
誰もやってない、
誰もやってないのが、
うんうん、
だけどそれ私ね面白くできる自信があるので、
うんうんうん、
それをねだから一之助師匠かなんかもう、ね、引っ張ってきてね、
うん、
無理やり見せるっていうね、そういう落語もやりたいしね、
うん、
いろいろちょっと今だからね、手塚治虫先生っていうのはあれだけのヒット作を出しましたけど、漫画すごく書きたい時期に戦争になっちゃったじゃないですか、うん、で今ちょうどこれ録音してる時がコロナ騒ぎで大変でやりたいことができない、うん、これがね今すごい自分のねやりたいこと選別に役立ってて、 YouTube ね本当にこれね特効薬が見つかり次第ね、
うんうん、
動画に詳しい後輩呼んでね、
うん、
勉強して、
うん、
でもうすぐ始めたいなって思ってます、うん、だから抑圧ってのは いいからね、これをきちっと変えたいですね。
そうですね、うんうん、はい、じゃあ私も期待してます。
はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。